皆さんおはようございます。
おはようございます。
私が毎週日曜日に講談から説教をするようになって、6年目になりますが、これまで福音書の連続説教をしたことは実は一度もありませんでした。復活祭やクリスマスなどで、特別の機会には福音書から説教してまいりましたが、福音書全体を通して説教するということはしてきませんでした。それは福音書全体から説教することが特別の重みがあるからです。聖書全体の中で福音書ほどですね、公開説教することが最も大切で、しかも困難である場所はないと思います。そこで満を持してとまでは大きなことは言えませんが、私なりにこれまで準備をしてまいりました。これからじっくりとですね、福音書でも4つの福音書でも一番古い福音書であるマルコ福音書を皆様と一緒にですね読んでいきたい、イエス様のご生涯を考えていきたいと思います。言うまでもありませんが、福音書は主イエスのご生涯、とりわけ30歳以降の高生涯を描いています。私たちはイエス様のご生涯、高生涯のことはもうよく知っていると、そう思われるかもしれません。しかし本当にそう言えるでしょうか。ナザレという小さな村出身の青年が故郷であるガリラヤで宣教をして、それから首都エルサレムに上り、そこで私たちの罪のために十字架にかけられた、これがイエス様の生涯のあらましです。これは皆さん知ってるわけですが、ではなぜイエス様は十字架にかけられなければならなかったのでしょうか。十字架、私たちの罪のために死ななければならないとしても、ではなぜその十字架という方法だったのか、なぜ十字架という方法で死ななければならなかったのか。私たちはしばしばですね、イエス様はなぜ処刑されたのか、それは主イエスが自分が神だと主張した、当時のユダヤ人は人間が神であると主張することは神への冒涜だと考えた、そこでイエス様は神様を冒涜した、そういうことでですね、冒涜をした罪で、殺されたというふうに考えることがあります。しかしですね、ここで考えていただきたいのは、神様を冒涜するというのは宗教的な罪ですよね。宗教的な罪を犯した場合、どういう処刑になるかというと、聖書で教えているのは石打ちの刑なんですね。石打ちの刑であるということですね。十字架というのは、これももちろん犯罪に対する処刑方法なわけですが、この十字架というのは普通の犯罪に対する処刑方法ではありません。私たちが今の社会でもですね、何か罪を犯すと罰があるわけですが、十字架というのは普通の犯罪のための刑罰じゃない。で、宗教的な罪、何か神様を冒涜するとかそういうことに対する刑罰でもない。十字架というのはですね、政治犯なんですね。政治犯で、今で言うとですね、テロリスト、国家転覆を図るような人々、そういう人に対するローマ帝国です。当時の超大国のローマ帝国の処刑方法である。ですから十字架というのは、今風に言うとですね、テロリストを処罰するための処刑方法であるということなんですね。なぜイエス様がじゃあその十字架にかけられたのかと。イエス様がテロリストなわけないわけですね。そういう暴力を否定したイエス様が、何かそのテロリストであることはありえないのですが、しかしテロリストを処刑するための十字架にかけられたというのは、これ歴史的な事実なんですね。何が言いたいかと言いますと、イエス様がなぜ殺されたかというのは、いわゆる宗教家ですね、新興宗教、新しい宗教の教祖としてではなくてですね、政治家ですね、 政治運動のリーダーと処刑されたということですね。十字架ということはですね、そういうことなんです。ですから何か神様を冒涜したとかですね、そういう宗教的な罪を犯した人を処罰するものではなくて、政治家というか政治的なリーダーですね、政治的運動のリーダーとして処刑されているということなんですね。ですから当時のですね、イエス様を逮捕して処刑した人たちは、このイエスという人を政治的な意味で非常に影響力のある人だと見ていたわけですね。政治的な意味でこの人物は危険だというふうに見ていたわけです。この点をよく理解しないと私たちは福音書を読み誤ってしまうかもしれません。ですから福音書はもうよくわかってる、イエス様でよくわかってるという、そういう私たちの先入観を捨てて、もう一回新鮮な気持ちで福音書を読んでいきたいということなんですね。で、私たちはあまりにもこう福音書に慣れ親しみすぎて、特にまあ信仰歴の長い方はもう何度も何度も読んでると、もうよく知っていると。ですから福音書を読んでですね、私たちが例えば初めてこの話題の本だよということで読んで、全然中身はわからないと。で、そういう物語をですね、ワクワクして読む。あるいはテレビの連続ドラマでですね、毎週毎週どうなっていくんだろうかと、次はどうなるんだろうか、登場人物はどうなるのか、まあ、そういう感覚で福音書を読むことはできないかもしれません。もうよく知りすぎてるので、もう次は分かっちゃってると、筋はみんな知ってるよということで、そういうふうにですね、この新しいこうストーリーを聞くときにですね、こうワクワクするっていう感じがなくなっちゃってるかもしれないですね。それでもですね、そうなんですけど、私たちがイエス様あるいはペテロたちが生きた時代のことをもっとよく知るとですね、今まで、慣れ親しんでよく知ってるなという言葉がですね、全然違う意味合いに響いてくることがあるんですね。ですから福音書というのはもう本当に耳にタコができるほどというか、よく知ってるという人もですね、そこをもう少しですね、深く学んでいくと違うメッセージが聞こえてくるかもしれない、そういうことを意識していただきたいですね。例えば一つ例を挙げますと、マルコ福音書の15章27節にこうあります。また彼らはイエスと共に2人の強盗を1人は右に1人は左に十字架につけたというのがありますね。有名なところですね。イエス様が2人の強盗と一緒に十字架にかかった。で、この強盗っていう言葉を聞きますとですね、泥棒のイメージですよね。こう人の家に押し入って物を盗むとかですね、あるいは旅人を襲ってこう金品を盗む、こういう強盗のイメージを持つわけですね。ですからイエス様は泥棒と一緒に殺されちゃったのかっていう、そういうふうに読んでしまうと思うんですが、しかしですね、この聖書で特にこの時代でいう強盗というのはですね、そういう強盗じゃないんですね。というのは、単なる強盗、単なる泥棒は十字架では殺されませんでした。十字架というのはですね、そういうこのいわゆる泥棒さんのですね、刑罰の方法じゃないわけですね。で、ここで言われている十字架にかかった強盗というのはですね、時の超大国ローマ帝国の役人や兵士、あるいはローマと結託してユダヤ人を搾取しているユダヤ人のエリート、こういう人を襲うテロリストなわけですね。で、これ有名なというか当時の歴史家の本を読みますとですね、ユダヤの民衆、いつもローマの兵隊からいろいろひどい目に遭ってましたので、ユダヤの民衆はね、強盗を助けたんですね。強盗が、これ本当の話なんですけど、強盗がローマの兵隊に追われていると。で、その強盗をかくまったんです。そのせいで村ごとローマに惨殺されたってことが起きてます。ですから強盗をかくまったせいで、その村がローマによってですね、虐殺されたっていう事件があったんです。これは記録に残ってるんですけど、なんでその泥棒をね、自分の命、家族の命を捨ててまで泥棒なんかかばうのかっていうことを思いますよね。どうして泥棒なんかをですね、人々はかばおうとするのか。強盗というと、例えば有名な話では、イエス様とですね、バラバって言いましたね。バラバ、あれも強盗ですね。どちらを救うか、人々はバラバを助けた。なんでなのかと。なんで人々は強盗を助けるのかというと、つまりですね、いわゆる彼らは強盗じゃなかったわけですね。つまり彼らは、ローマに対するこうレジスタンスの勇士、ローマに対するテロ活動を行う闘士だったんですね。ですからローマの兵隊を襲う。 もしくはローマと結託するユダヤのですね、エリートを襲う。で、彼らから金品を奪う。まあ、そういうことをしていたわけです。ですから、まあ、今日の欧米のマスメディアはですね、例えばロシアに対するですね、ゲリラ活動を行うウクライナ人がいればですね、もう英雄扱いしますよね。あ、すごいと。ああいう悪の帝国にですね、民衆が戦ってると立派だという、そういう人たちのことをですね、英雄扱いしますけど、この聖書に出てくる強盗ってそういう人なんですね。ですから彼らは、民衆はですね、彼らを支持していた。なぜかというと、まあ、彼らはですね、別にそのユダヤの民衆を虐げることはしないわけですね。民衆のことを助ける、民衆を虐げる連中をと戦ってくれる、そういう人を強盗と呼んだわけですね。ですからイエス様はですね、つまりここはイエスと共、彼らはイエスと共に2人のテロリストを十字架につけたってことなんですね。こう読むとこう全然なんか違ってきますよね。私たちの、ああ、泥棒さんとイエス様一緒に殺されたんだなっていうことじゃなくて、テロリストと一緒にイエス様は十字架にかけられた。こうするとですね、今までこう読んでたのとちょっと違う感じがしますよね。これがですね、特にこの説教で大事にしたい、私たちはこの、2000年前のパレスチナの政治状況とか全然知らないわけですね。知らないで読むと何か全然私たちのですね、文化的な先入観で読んでしまうんですけど、そうではなくて当時の人々のですね、状況をちゃんと知って、それで福音書を読んでいくと。そうするとですね、私たちが、今までですね、分かりきってたなっていう福音書がですね、違うように響いてくるということなんですね。ですから、これからの公開説教ではですね、この歴史的な状況、当時の状況をよく考えてお話していきたいと思います。で、皆様もですね、ぜひですね、この福音書に出てくる登場人物になった気持ちで、例えば、まあ、感情移入してですね、私はこのペテロとかですね、マグダラのマリアとか、まあ、誰でもいいですけど、私がすごく感情移入できる人に自分がなったつもりでですね、初めてイエスという不思議な聖霊に会った、まあ、そういう気持ちでぜひ読んでいただきたいと思うんですね。そうするとですね、私たちが分かりきっていたと思うですね、この福音書のメッセージが変わってくるということですね。ぜひそういうふうに読んでいただきたいと思います。で、今日の御言葉なんですが、もうわずか一節だけですね。神の子イエス・キリストの福音の始めっていう、本当に短い言葉を読んでいただきました。まあ、しかし短いんですけど、すごく大事な言葉がたくさん入ってるんですね。で、まず福音という言葉ですね。福音という言葉、まあ、この言葉はですね、日本ではアニメ作品で有名になったこのギリシャ語の言葉、エヴァンゲリオンという言葉を訳してるんですね。で、インターネットでエヴァンゲリオンと言って検索するとですね、キリスト教じゃなくてこうアニメの作品が出てくるんですね、トップに。ですから、日本でですね、エヴァンゲリオンというのは福音という意味だというのをですね、知らない人結構いるんじゃないかなと。検索すると本当にアニメが出てきちゃうんですね。まあ、しかしですね、このギリシャ語のエヴァンゲリオンというのは、当時のイエス様の生きた時代は宗教用語ではなくて、まあ、もちろんアニメのタイトルでもないわけですね。で、これは政治的な文脈で使われる言葉だったんですね、エヴァンゲリオンというのは。で、どんな場合に使われたかといえば、例えばですね、当時の世界の支配者、ローマ皇帝が誕生したという喜ばしい知らせ、まあ、そういうニュースに使われるんですね。まあ、日本で言いますと、まあ、天皇陛下が即位されましたというのは喜ばしい知らせですよね。もう啓示として皆さんがですね、天皇陛下ご即位というのが、これはエヴァンゲリオンなんですね。ですから、当時で言うと、これはですね、当時の世界のリーダー、ローマ皇帝が誕生したというのはですね、エヴァンゲリオンなんですね。実際、小アジア、今のトルコで発見されましたギリシャ語の碑文にはですね、初代ローマ皇帝アウグストゥス、まあ、カエサルの義理の息子ですが、アウグストゥスが称えられている碑文があるんですね。そこには福音、エヴァンゲリオンという言葉が使われています。そこをですね、引用したのをお読みしますね。こうあります。天の摂理がアウグストゥスをもたらし、彼を我らの子孫のために救い主として使わし、戦争をやめさせ万物に秩序を与えた。もう一回言いますと、天の摂理がアウグストゥスをもたらし、彼を我らの子孫のために救い主として使わし、戦争をやめさせ万物に秩序を与えた。この神の生誕日は、彼がもたらした福音、エヴァンゲリオンの世界に始まる日である。この神の生誕日は、彼がもたらした福音、エヴァンゲリオンの世界に始まる日であるっていうですね、こういうふうに アウグストゥスはですね、救い主、救世主として称えられたんですね。で、彼は世界に平和をもたらす天から使われた使者だと、人物だと言われています。でもっと言うと、彼は神と言われてますね。神であると。で、その誕生は福音である、エヴァンゲリオンだと言われてますね。で、このアウグストゥスをですね、イエスと名前に変えてですね、読んでも私たちクリスチャンは何の違和感もないですよね。あの、天の摂理がイエスをもたらし、救い主として戦争をやめさせたと。で、イエスの誕生日はエヴァンゲリオンの世界の始まる日だと言われても全然違和感ないですよね。これはどういうことかというと、福音書を書いた福音書記者たちはですね、イエスのことを、まあ、ローマ皇帝のように、いや、ローマ皇帝を上回る世界の支配者だというふうに描いたということなんですね。で、現代とは異なりまして、まあ、紀元1世紀の地中海世界のですね、政治家たちはほぼ例外なく政治的な権威だけでなくて宗教的な権威も主張していました。まあ、今でいうと超大国であるアメリカの大統領はですね、ローマ教皇の宗教的権威も同時に主張するような感じですね。ですから政治のトップでだけじゃなくて宗教上のトップだと、そういうふうに言ったわけですね。いや、あの、神の代理人であるローマ教皇どころか自分は神だとまで主張した政治家もいたわけですね。ですから、そういう時代に神の子であるとされたイエス様が単なる宗教的人物であるはずがないわけです。まあ、ズバリ言うならば、イエス様は政治家だったということですね。政治家であった。今の私たちの例で政治家の方はですね、より感覚が近いわけです。で、そもそもキリストという言葉も宗教ではなくて政治的な称号なわけですね。キリスト、キリストというのはヘブライ語のメシアですね。メシアで、メシアというのは油注がれた王という意味ですね。ダビデのようなイスラエルの王のための名称である。ですから、イエス・キリストというのはイスラエルの王であるイエスという意味ですね。ですから、マルコはイスラエルの王であり、神の子であるイエスの福音、エヴァンゲリオンを書いたということですね。ですから、これは非常に大事なことなんですね。福音書は単なる宗教書ではないと。政治経済についての書でもあるということなんですね。ですから、政治経済っていうのをちゃんと踏まえて読まないとですね、イエス様のもたらしたインパクトはわからないんですね。単なる宗教の新しい教えでないと。政治経済、私たちの生きる社会にですね、変革をもたらすというあるわけですね。で、今日の説教タイトルである超格差社会の中の救世主ということなんですが、このタイトルを聞いて皆さんどんな話を想像されたでしょうか。で、救世主というのはもちろんですね、イエス様のことですけど、じゃあこの超格差社会っていうのはどの社会なんでしょうかね。超格差社会、私はどこの社会をイメージしたのかということなんですね。で、私たちの今生きている世界も超格差社会と言われますね。で、今日の世界には1000億円以上の資産を持っている人が、まあ、2000人以上いると言われていますが、この2000人がですね、持っている資産は世界中の6割の人のですね、資産を足した額よりも大きいと言われてますね。ですから、世界の6割のですね、まあ、世界人口の6割のみんなの財産を足したよりも、たった2000人が持っている人の方が額が大きくなっちゃうんですね。ものすごい格差ですね。ですから、超格差社会とまさに言ってもいいわけなんですが、で、日本もですね、長らく一億総中流時代、こう、まあ、いわゆるとこう平等の社会と言われてましたが、まあ、急速にこの超格差社会にですね、なっているというふうに言われています。まあ、実際そうです。私たちが日々感じると思うんですが、そうなっているという話。ただですね、あえて言いますと、私たちの時代と比べてもですね、イエス様の生きていた時代のユダヤは、もっと甚だしい超格差社会だったんですね。これは福音書読みでぜひ押さえていただきたい事実です。ですから、私たちの時代も格差社会だと言われて久しいですが、このイエス様の生きた時代はもっと激しい格差社会だったということですね。というのは、確かにこう、まあ、金額で言ったら日本のね、お金持ちの人とですね、本当に低所得者の方のですね、もう金融資産の違いだったらもう天文学的な違いになるんですけど、ただですね、しかし日本は同時にこうセーフティーネットがちゃんとしてますよね。セーフティーネットがちゃんとしてると。確かにこうお金持ちと貧しい人のですね、格差はものすごいんですけど、貧しいと全然生活できないかというとそういうわけでもないわけですね。で、日本は累進課税であって所得の低い人は税金が低くなるようになってますし、で、本当に生活困った場合にはですね、もちろんその自尊心は傷つくと思いますが、まあ、生活保護も受けられるってことになります。 憲法でも私日本国民は最低限の文化的生活を営む権利があるということを保障しているわけですね。まあ、これが本当にその通りになっているかどうかというのはまあ別にして、少なくとも憲法は私たちが最低水準の生活はできることを保障しているわけですね。しかしイエス様の時代のユダヤはですね、累進課税じゃなくて逆累進課税なんですね。つまり所得が低い人ほど税負担が重たいという、そういう社会だったんですね。ですから、まあ、日本のですね、場合はですね、平均年収が、まあ以下のいわゆる低所得層と言われる人がですね、例えば 70% とか 80% の税金払うってことないですよね。今の日本でそういうですね、かなり苦しい生活の人が7割税金で持ってかれるってことはないわけですね。そんなことじゃ生きていけないですよね。そんなことないわけです。まあ、しかしイエス様の時代のですね、ユダヤの庶民の実態はそういうものだったんですね。非常に税金が重かった。で、逆にこの大富豪と呼ばれる人たちはほとんど税金払わなかったんですね。ですから貧しい人ほど税金取られてですね、豊かな人は税金払わない、まあ、そういう非常に歪んだ社会構造だったんですね。で、なんでそうなってしまったのかっていう、まあ、そのことをユダヤの庶民がどういうふうな税金を払っていたのかということですね、ちょっと今日は若干ですね、経済の話なんですが、イエス様の時代の人々の経済状況をですね、今日はぜひ踏まえていただきたい、まあ、これはぜひ押さえていただきたい。それを押さえないとイエス様のなさったことの意味が分かんないんですね。ですから今日は経済の話をさせていただきます。で、神の民であるユダヤ人はですね、まず何よりもこの聖書、旧約聖書のモーセの律法ですね、聖書に従って生きていた。ですから、いわゆる税というかね、そういうものも律法に従って納めたんですね。で、聖書をちゃんと読んでいきますと、まずですね、モーセの律法によりますと、まあ、農業の人は収穫の 10% を祭司であるレビ族のために捧げるという規定があります。収穫の 10%、まあ、いわゆる11献金ですね。なぜかというと、こうレビ族というのは祭司、宗教活動を担う人なので、彼らはですね、彼らだけは12部族の中で、土地がなかったんですね。いわゆる修行の地、相続財産で土地がなかった。ですから生活の糧がないわけですね。ないので土地を持っている他の11部族が、まあ、11献金でレビ族を支えるっていう構造なんですね。ですから11献金というのは土地を持っていない宗教を司るレビ族を支えるために他の土地を持っている人が支える、まあ、こういうですね、11献金がまずあったわけですね。で、その他にですね、これも立法にありますが、第2の11献金となったんですね。さらに 10%。これは、ユダヤ人たちがですね、神殿での礼拝活動、神殿というのは、まあ、特にイエス様の時代、ものすごい、もうその当時の七不思議と言われるぐらいの、ものすごく立派な神殿で、宗教活動していて、これ大変お金かかったわけですね。で、毎日毎日犠牲を捧げてましたんで、その神殿活動を担うためにですね、もう 10% 払っていた。払っていたか、まあ、捧げていたわけですね。払うという言い方は献金なんで違うんですけど、まあ、しかし、まあ、今風に言うと宗教税ですね。で、20% で、これはモーセの律法としてあったんですね。で、これに加えまして3年に1回ですね、貧しい人々を支えるために3年に1回は、さらに 10% を貧しい人のために捧げなさいという規定があるわけです。ですから鳴らしますと1年平均で収穫物の 23% を律法に従って捧げるということなんですね。で、大事なことは単なる税金じゃないんですね。単なる税金ではない。これはモーセの律法、神の戒めなわけです。このですね、20% というのは神様の教えである。ですからこの宗教税のようなものを納めないと律法違反、つまり罪人っていうのになってしまうんですね。ですから税金を払わない人は単なる税金滞納者じゃなくて罪人というカテゴリーに起こっちゃうんですね。ですからイスラエルの民がですね、税金払わないと罪となってしまう。ですからこうなりたくないので、ユダヤの民衆は借金をしてでもこういう宗教税を納めていたわけですね。ただ、まあ、23% って負担は楽ではないですけど、でもですね、今の日本でもですね、まあ、いわゆる所得の低い人でも、まあ、消費税とかですね、住民税とかですね、所得税全部合わせれば、まあ、2割ぐらいは払ってるんじゃないかと思うんですね。ですから今の日本でもですね、所得が低くてもですね、まあ、確かに所得税とか低いですけど、他にも住民税もあるし、消費税もあるしですね、そういうふうにやると2割ぐらい払ってますので、まあ、当時のユダヤ人もですね、2割ぐらいの税金というのはそんなに酷ではないわけですね。で、日本なんか江戸時代は五公五民ですから収穫の 50% 取られちゃったわけですね。まあ、それから考えれば、まあ、2割ちょっとっていうのはそんなに高いわけではない。 ですから、まあ、それは十分やれたんですけど、問題は、そのユダヤがですね、ローマの植民地になっちゃったんですね。そうなると、今までですね、立法の規定に従って払っていた税金に加えて、ローマに税金を払う。それで大きく状況変わっちゃったわけですね。ローマ帝国になって、まあ、いつかというと、紀元前63年ですから、イエス様の生まれるですね、半世紀ほど前から、ユダヤはローマの植民地になった。ローマは人口調査をして、まあ、人頭税ですね、一人当たりの税金貸したりですね、あの通行税とか、まあ、戦争起きるといろいろまた税金取ってですね、まあ、いろんな名目で税金を取ると。で、いろいろですね、今調べますと、大体 20% 強であるということですね。ですから、ユダヤの民衆は宗教税として 20%、20数%。で、ローマの税金にも20数%。ですから、合計して4割強、それ以上かなと。まあ、それくらいの税金を納めていたわけですね。で、このローマの税金も非常に厳しかったんですね。ローマっていうのはものすごく税金についてシリアスで、で税金を払わないと、これはね、謀反とみなされるんです。税金を払わないのは、もうローマへの反乱とみなされて、そういう人をですね、捕まえて奴隷にして売り払うってこともしてるんですね。非常にプレッシャーが強かったんです。ですから、単なるこう納税ですね、ができなくて差し押さえられるとかそういう話じゃなくてですね、まずですね、宗教税を払わないと、立法に従って罪人になってしまう。罪人というカテゴリーに落っこってしまう。で、もしくはローマに税金払わないと、謀反人と、反逆者としてですね、捕まってしまう。ですから、もう大変なんですね。これは絶対払わなきゃいけないと。ですから、払えないときは税金は、払えないときは借金をして払ってるわけですね。ただこの借金をしたことが非常に大変な問題になってしまって、彼の首を絞めてしまった。で、借金は返さなくちゃいけないんですね。しかも利息をつけて。で、借金返せないと、まあ、担保である土地を差し出さなくちゃいけない。土地を取られちゃうと、まあ、彼らはですね、自作農から小作農に転落するわけですね。小作人になってしまう。で、小作人になると、今度は土地の使用料として地代を払うわけですね。で、この地代がまた重かったんです。これが大体収穫の2割と言われています。ですから、まあ、ユダヤの民衆は、哀れな農民は、収穫の 60% か 70% を持ってかれちゃったんですね。で、そういう時に飢饉とかですね、凶作が起きると、もう税金払えないんですね。払えないんで、も働くのを諦めて、物乞いになるか、さっき言った強盗になるんですね。強盗になって、ローマと戦ったりと、そういうことになっちゃったわけですね。ですから、まあ、みんな、誰でもがですね、物乞いとか強盗になっちゃう、危険のある、そういう社会だったんですね。非常に苦しかった。で、結構飢饉が続いたんですね。ですから、そうなるとですね、いきなりこう、小作農に転落して、地代が出てしまうってことがあるわけですね。ですから、このイエスの時代の庶民の暮らしは大変苦しかったってことがあります。まあ、しかしですね、みんなが貧乏なんじゃなくて、一部の、ごく一部の人は非常に豊かだったんです。非常に声太っていた。で、その、一番金持ちが誰かっていうのはですね、実はこの宗教的なリーダーの祭司たちなんですね。で、皆さんお気づきになったでしょうけど、ユダヤ人の場合は、ユダヤ人が同胞のユダヤ人に払う税金はみんな宗教税なんですね。だから住民税とか所得税とかじゃなくて、宗教税。だ立法に従う税金で。宗教税なので、税金は全部ですね、中央のエルサレム神殿に納められたんですね。中央にあるエルサレム神殿に税金が納められた。ですから、祭司といってもですね、田舎の祭司とか地方の祭司は、すごく貧しかった。土地もないし、お金もないっていう貧乏な祭司が、いっぱいいたわけですね。貧乏な宗教家のイメージですけど、そういう人がいっぱいいたんですけど、ごく一部 の中央の神殿、エルサレムの大神殿を管理する大祭司たちですね。イエス様の時代はカヤパ、またカヤパの義理の お父さんのアンナス、まあ、この一族はですね、ユダヤ中の、あるいは世界にこう散らばっているユダヤ以外のバビロンとかいろんなところにいるユダヤ人がみんなエルサレムに献金してきたので、もう世界中から集まっている献金をですね、管理できるユダヤ人、大祭司はものすごいお金持ってたわけですね。神殿にユダヤ人の財産は集中したわけです。で、神殿を管理する大祭司たちはそうしたお金を管理できる立場にあったわけですから、大変豊かだったんですね。で、しかも彼らはですね、その世界中から集まった献金を使って、なんか銀行業のようなことをしていたわけです。つまり、神殿に有り余っているお金が、貧しいユダヤ人たちへの貸し出しに使われていたようなんですね。まあ、つまり、大祭司、この宗教家一門の裏の顔は大銀行家だという驚くべきことがあったわけです。 まあ、しかし古代社会ではですね、これよくあったんですね。お金が集中するのは実は神殿だったんですね。宗教施設にはものすごい財産があってですね、まあ、ローマもね、戦争があって、お金がなくなるとこう神殿を開けろと、それを開けて金蔵をよこせみたいなことをよくやってるんですけど、神殿には一番お金があった。これはもう当時の常識だったんですね。でこのお金ですね、これをですね、自由に使える大祭司っていうのはですね、これをまあ自分のこう何て言いますか、使用とこう行使がごちゃごちゃになっちゃうんですね。で実際ですね、本当にこれは本当に後でユダヤ人たちはですね、紀元66年頃からローマと戦争を始めるわけですが、ユダヤ人がローマと戦争して最初にやったことは何かというと、ローマと戦ったんじゃないんですね。ローマじゃなくて、まず自分たちの神殿に行って、神殿に行って借用書を全部焼いたんですね。これが戦争のスタートなんですね。ですから彼らはローマと戦う前に、まずね、自分たちの借金証書をですね、神殿に行って燃やしたってことなんですね。ですから神殿というのは宗教施設というよりもですね、だけでなくて銀行のような役割を果たしていたということがあったわけです。まあ、これも問題なんですけど、もっと問題なのはですね、この宗教のリーダー大祭司たちがですね、宗教家であって宗教を教える人でありながら立法を守ってなかったんですね。でモーセの律法によりますと、7年ごとにですね、借金は免除するというルールなんですね。7年ごとに借金はキャンセル、まあ特製でみたいなんですね。でヨベルの年というのは50年ごとにあってですね、でもし土地を手放しちゃった場合もですね、その土地は元の所有者に返ってくる、こういうルールもあったんですね。ですから7年ごとに借金はキャンセルして、50年ごとにですね、失う土地は返ってくるっていう律法があったんですけど、祭司たちはですね、いろんなこう立法の解釈をですね、なんていうか理屈をつけてですね、守らなかったんですね。だから借金を免除しなかった、いろいろ理屈をつけてですね。でもっとすごいのはですね、大祭司はですね、立法の解釈を変えることで実質的に立法を無効にしたんですね。でそれは何かというと、祭司ってさっき言いましたけど土地持てない、レビ族っていうのは土地がないわけですから、土地を持てないっていう規定があるんですけど、彼らはですね、レビ族は、祭司は土地を持っていけないんではなくて、そうじゃなくて、土地で労働してはいけないと。祭司は土地で農作業をしてはいけないんだっていうふうに意味を変えちゃったんですね。解釈を変更した。ですから、土地を持って人に貸すのはいいんですよと。これは立法違反じゃないと。土地を持っていいと。ですから、土地を持っちゃいけないんじゃなくて、土地を持って、そこで自分で働いてはいけないと。だ人を働かせていいっていうふうに解釈を歪曲しちゃったわけですね。まあ、こうやって立法の専門家である祭司たちは立法を無視したり、あるいはねじ曲げることで自分たちの、まあ、銀行業ですね、これはユダヤの貧しい人々の献金をですね、利用していたことが疑われるような、そういう銀行業なんですが、それを正当化して貧しい同胞から土地を取り上げて、土地を所有できないはずの彼らを大地主になっていたわけですね。ですから貧しい庶民は食うは食わずの貧しい生活をしていたのに、中央の神殿に居座る大祭司たちは贅を尽くした生活を送るという非常に歪んだ社会、超格差社会がイエスの登場したユダヤ社会の実情なわけですね。まあ、こういう時代にですね、そのような社会に登場する救世主に人々は何を求めていたかということですね。それをよく考える必要があります。私たちはイエス様というとですね、救世主というのは、まあ、死んだ後に私たちの魂を天国に連れてってくれる方だという、まあ、そういうふうに、まあ、理解する、まあ、これは別に間違ってるというわけじゃないんですが、こういう理解がですね、キリスト教でもですね、特にこの中世ヨーロッパ、ペストとかいろいろ流行って人が早く死ぬ時代にですね、非常に来世信仰が高まったわけですが、まあ、日本でもそういうふうに来世信仰と相まって、イエス様というのは、まあ、死んだ後にですね、私たちを天国に連れてくれる方っていうふうに理解されることが多いわけですが、まあ、これも別に間違ってるわけじゃないんですが、まあ、しかしですね、問題はイエス様と同じ時代に生きたユダヤ人たちが救世主に望んでいたことはそうではなかったんですね。彼らの望んでいたことは今日食べるパン、明日食べるパン、これを望んでいたわけです。そしてパンが平等に分配されない不正な社会そのものを正すこと、それを救世主に期待したわけです。もちろんですね、生活に余裕があるですね、お金持ちは死んだ後も今のように豊かに暮らせる天国に行きたいなと、まあ、そういうふうに願ったかもしれませんけど、一般庶民はそういうことよりももっと切実な願い、今この時のですね、自分たちの生活を助けてほしいというそういう願いがあったわけですね。ですからイエス様が貧しいユダヤ人に与えようとした救いというのは、まあ、死んだ後に天国に行けるこう 切符、保証を与えるというのはですね、まあ、今日のいわゆるしばしばクリスチャンが言うような救いではなかったわけですね。イエス様が与えようとしたのは、救いというのはより人々が公正に扱われること、真の意味での神の前の平等、まあ、人間の尊厳の回復、まあ、非常にそういう具体的な現実的な救いを与えようとしたわけですね。まあ、そういった救いを人々に与えるためにイエス様は奮闘したということです。どうやればそういう公正な社会を作れるのかということなんですね。でイエス様の時代の多くの人々、多くのユダヤ人が考えたのは、ローマ帝国を倒せばいいんだと。ローマ帝国が押し付けるですね、重税、あるいは暴力的支配、あるいは偶像礼拝的ないろんな異教的な習慣、そういったものを排除すればイスラエルに平和シャロームが回復すると、そう思ったわけですね。ですから救世主はローマを倒してほしいと、まあ、軍事的なリーダーになってほしいと、まあ、そういうですね、まあ、今の、まあ、世界情勢のそういうところがありますが、まずですね、こう悪い敵をやっつけてほしいと、まあ、救世主にそれを期待したわけですね。まあ、しかしイエス様はそういう道を明確に否定しているということがあります。イエス様は暴力によって暴力を打ち倒すということを、やり方は決して支持していなかった。むしろイエス様が問題にしたのは、むしろユダヤ人、自分たちのリーダー、特に神殿と立法の守護者と言われる大祭司カヤパとその一門、取り巻き連中、こういったですね、ユダヤの指導者の方を問題にしたわけです。ローマ帝国となっている自分たちのリーダーのことを問題にした。彼らは神の掟を守らずに、自分たち一部の特権階級だけが富み栄えるような社会を、超格差社会を作ってしまった。そういった人々の不正を正し、イスラエルを真の意味で再建する、まあ、イエス様は自分の救世主としての使命をそう理解していたわけです。ですからこうしたイエス様の意図を明確に描いているのが、このマルコ福音書なわけですね。まとめになりますが、今日のマルコ福音書の連続説教を始めるにあたって、その大前提となることを、大事な点をお話しさせていただきました。それはマルコ福音書はですね、イエスを新しい新興宗教の教祖としては描いていないということですね。むしろマルコはイエスを宗教のみならず、政治経済の新しい若きリーダーとして描いているということですね。ですからイエス様は個人の魂の問題だけを扱ったのではなくて、社会全体の問題、神の民であるイスラエルが目指すべき社会、築き上げるべき社会、そのためのビジョンを示そうとしたわけですね。そのためにイエスは当時のユダヤ社会を支配する指導者たち、大祭司たちを頂点とするエスタブリッシメントたちの不正を糾弾し、彼らと対決することを恐れませんでした。まあ、その結果、たとえ十字架にかかるという過酷な運命があったとしてもですね、恐れずに発言したわけです。マルコはイエスをそういう人物と描いています。ですからこの公開説教でも、こういった視点をですね、大事にしていきながら語っていきたいと思います。これからの説教を通じて、私たちがより深くイエス様のビジョンを理解し、またその実現のためにですね、私たちも歩めるように祈っていきたいと思います。お祈りします。ナザレのイエスを神の民であるイスラエルに使わし、私たち人間がどのように生きるべきなのか、また私たちの社会がどうあるべきなのかと示された父なる神様、そのお名前を賛美いたします。これからマルコ福音書を通じ、そのことを深く学びたいと願うものですが、そのためにこの説教者を強め、また礼拝堂で、またインターネットを通じて聞く方々のに御言葉を深く理解するための御霊が豊かに注がれますように、我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。